朝日新聞ポッドキャスト。
河原隆のおやもや、
イエーイ、というわけでね、今回もお送りしていきますけれども、まずはちょっとね、実は前回急遽ですね、音源の冒頭に差し込んだんですよ、私の声を。イベントをね、開くことになりましたよということで、今回正式にねお伝えしたいなと思うんですけれども、はい、題しまして、みなもや親のもやもやをみんなで話そう。はい、やりますよ。
おー盛り上がりが、
ね、もうちょっと盛り上がってくださいね今回はですね、だから河原さんと高橋さんと私の3人でですね、ちょっとこう朝日新聞社東京本社にはですね、読者さんの、ね、方に集まっていただける、まあ、ちょっとした130人ぐらいしか入れないんですけれども、ところがありまして、そこに読者ホールって言うんですけど、来てくださる方と、あとオンラインと、両方でね、ご覧いただけるように。で、おそらくこれこうイベントに参加する、あるいは視聴してくださる方って子育て世代の方が多いだろうなと思うんですよ。別に言っときますけど、全然子供いないとか、もう遠に離れたとか、もしくは自分はまだ10代だとかの方でも全然参加していただきたいんですが、とはいえね、当事者世代の方もいらっしゃろうと。で、なかなかそんな日曜日、ちなみに5月26日日曜日15時、スタート。だから、ま、会場が14時30分の開演が15時ってことになると思いますけれども、日曜日の昼下がりにね、なかなかそういう時間取れないよって方もいらっしゃると思います。そういう方はアーカイブも視聴していただけますと。はい。ただですね、番組としての配信は一切いたしません。これはですね、いろいろ考えたんですけれども、やっぱり、心理的なね、安心感、安全であるよっていう状態を作りたくってですね、こういう、こうね、話して、比較的こう、機微に触れるとかね、プライバシーにちょっと踏み込むみたいなこともあるじゃないですか。で、いつも我々ね、この、おやもやをやっていて、もやもやしてんのが、もうちょい聞きたいなっていう。ね、ご感想とかご意見とかご質問とかをいただくんだけれども、なんか家族のシチュエーションについて、ちょっともう一歩もしできれば知りたいなみたいなこととか、うん、ね、お考えについてももう一歩踏み込んで聞きたいなみたいなことはありますよね。それをやりたいなと思ってまして、いわゆる政治部記者の界隈でいうとこのサラトイみたいなことをね、やっていければと思っております。だもんで、それってほら、まあもちろん言いたくないことは全く言わなくていいんですけれども、いやー、まあこの場限りだったら言ってもいいかなみたいなことってあるじゃないですか。
ありますありますあります。
ね。
3回言っちゃった。
よっぽどあるね。なので、これは当日参加してくださった方、もしくは事前に登録をしてアーカイブを視聴してくださる方のみが見られる、聞けるっていうことにしようと思っておりますので、ちょっとぜひね、振るってご参加ご登録をいただきたいと。もうこのポッドキャストの概要欄にリンクを貼っておきますので、そっからですね、応募してください。ただしですね、まあ、一点条件ございまして、朝日新聞デジタルの有料会員である。もしくは、朝日新聞紙で購読してくださっている方に限定と。まあ、これもでも実はこの間ね、2月に伊藤大地さん、奥山翔二郎さんと私とでやっている番組のイベントもやって、それも有料会員限定にしたんですけれども、結構ね、たくさんの方が集まってくださったのと、やっぱこれもね、心理的な安全性が確保されるなっていうのがあって、やっぱ普段から朝日新聞読んでくださってる方が集まっているってところで、一定のこうなんていうんですか、土壌みたいなのが、こう土俵みたいなのが共有されているっていうのがね、わりかし安心なんですよね。で、とりわけほら、こういう話ってね、おやもやみたいな話って、なんか全然価値観の合わない人と話すのも大事だけど、そこには難しさもあるじゃないですか。なんで、まあ、ちょっとそういった意味でもですね。で、あと、まあ、ぶっちゃけ言って、朝ポキこれから続けていくにはですね、この辺で有料会員の方がいらっしゃらないとですね、厳しいんで。
リアルなところですね。
はい、ちょっと助けると思ってぐらいの感じもありましてですね、有料会員の方に限ってイベントの参加ご視聴いただけるということにしたいと思います。ただ、ご安心召されよ、おのおの方。 なんとですね、ただいま朝日新聞デジタルは大キャンペーン中でございます。あの、春得キャンペーンってのやってて、これね、5月の9日の木曜日までです。ゴールデンウィーク明けですね。ここまではですね、なんと、スタンダードコースっていうのがあって、月1980円なんですが、これがね、2ヶ月間月額100円でいいですよっていう、そういう。ああ、なんと太っ腹ということなんでね。すいませんね、宣伝
でね。本当になんか、合いの手も入れづらい。
ちょっとかね。そうそう。よっとかね。そう、でもね、これまあ、我々ね、3人とも、こっからの、飯食ってるってところも
ありますんで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、普段から読んでくださっている方には、もう感謝に耐えませんけれども、ぜひね、ちょっとまだだよという方は、この機会に、100円ですから、1908円が100円になるんで、ちょっとまあ試していただいて、どんなもんかなと、様子を見つつ、イベントの方に参加していただければと思っております。なんか普通のやつと違って、会場がガヤガヤしてても全然いいと思ってるんですよ。で、それもだから配信を後日しない、番組としてしないっていうところもあるんですけど、要はポッドキャストとしては、いろいろこうね、ガヤガヤが入りすぎてると聞きづらかったりするじゃないですか。だけどまあ会場だと私とかですね、出演者の方でその質問をまあなんかもう一回言ってみるとか、いろいろこう工夫ができると思うんですよ。ただなんか全然その会場にいない人が聞くと何これって思っちゃう可能性もあるんで、まあその辺のギャップを埋めるためにもですね、その場限りの話としたいなっていうところもあるんですが、なんで、全然、ギャン泣き OK でいきます。その場合は、まあ、泣きやむまでが、まあ、待ってもらうとかってのもあるかもしれませんけども、皆さんね、応用に構えていただいて、よろしくお願いしたいなっていうことです。
はい。
はい。
うちも子供連れとか、ね、全然いい夫にも来てもらって。
あ、いいですね。
うん。うちの家族も来たいって言ってました。
そうなんですか。
それはもうね、皆さんで日曜日ですからね。日曜日の昼下がりぐらい公園でも行きたいわっていう人もいるかもしれませんけれども、たまーにはね、そういうのもいいんじゃないですか。
築地観光をぜひ。
いや、うちも暇だったら来ても。もう
逆に喋りづらくなるかもしれない。今ちょっとふと思います。
家庭のことはね。
でもね、それもよくって、要はさ、普段我々ってさ、一人の立場で喋ってるじゃないですか。
はい。
いやいやいやと。私も言いたいことありますよっていうこともね、それぞれお連れ合いあるかもしれないから、なんだったらちょっとマイク回して。壇上には立たなくていいんですけれども、マイクを会場で回すってことはね、したいと思ってますんで。
すごい内輪なオフ会みたいになりますね。
いや、でも俺ね、もうそのノリでやりたいのよね。うん。ごくごく、そんな、たくさんね、参加していただいても、言うて数百人ぐらいのレベル、視聴オンラインの方も入れてですね、会場は130人ぐらいしか入れませんので、そんな来ないと思いますけど、一応先着順
ちょっと来てください。
ああ、そうです
ね。100人ってなかなかですよ。
いや、そんな来ないですよ。で、これは、だから、朝デジとかね、朝日新聞の購読は契約してくださってる方、と、そのパートナーであったり、お子さんだったりは自由に入っていただけますんで、まあ、新聞ってそもそもね、家族で回し読みするもんですから、それは全然遠慮なく来てください。うん、はい。ただ、あんまりたくさん、例えば、500人とか来ちゃうと、消防法的にやばいんで。
いやいやいやいや。
適当なところで打ち切りますけど、打ち切るほどは来ないでしょう。
その初めからそんなこと言わないでください。
オンラインのが多いと思ってます。東京来るのもね、交通費もかかるっていう人も多いでしょうからね。とはいえとはいえですね、会場に来てくださった方の方が、その質問の往復もしやすい。ネット参加の方にもですね、一応何人かは、さら問いができるように。っていうのはしようと思ったらネットの場合は、事前に連絡先を聞いておかないと、つなぐことができないんですよ。YouTube の配信でやるんで。
ああ。
ね、まあコメントとか書いていただけますけども、声の出演ができないじゃないですか。はい、なんで、それはちょっと限られた人数の方にお願いすると。で、事前にはちょっとね、配信用のテストもしなきゃいけないので、まあ本当に若干名という感じになると思いますが、会場に来ていただければもう、いくらでも、話できますので、マイクを回しますので。で、プラス、やっぱりその会場にね、来ていただければですね、まあ、終わるのは終演がですね、一応16時。30分予定、つまり1時間半のイベントってことで考えてるんですけども、まあそこもあんまりこうね、ガチャガチャ言うつもりはなくてですね、少し緩めに、17時には鍵閉めないといけないんで閉めますけれども、まあそれまでは少しこう緩い感じで、なんだったら高橋さんとかね、河原さんにこうアプローチして写真でも撮ってもらうっていうね。
そういう方がいればね。
いるでしょう。
まあ、お話ししましょう。
いるでしょう、それはね。もう様々な性別年代の方来ていただいるといいなと思ってますんで、ぜひ、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
告知終わり。
長かったですね、
10分かかりましたね。あとの3分の2が残ってますが、実は今回はですね、テーマとしては、中学受験。これなんでかっていうと、前回の収録の時に、その収録3本撮り毎回してるんですけれども、合間に喋ってる時にですね、私の子供が中学受験したっていう話をこうして、なんとなくしたんですよね。そしたらお二人がですね、大変関心が高いということ
が。食いつきましたね、
はい。はい。
ただ、これ、私が多分なんか喋ることになるんですけれども、私別に太田利正さんとかじゃないんで、別に中学受験の専門家でも何でもないですから、うん、今日は一応私が受け答えしますけれども、河原さんとね、高橋さんの疑問に答えていこうと思うんですが、むしろこれ聞いてくださってる方の中に、中学受験経験者っていっぱいいると思うんですよ。あるいは現在進行形でやってますからね。なんで、河原さんや高橋さんの疑問にぜひ答えてください。で、フォームとかからですね、フォームが一番いいんですね。お寄せいただいて、河原さん、中学受験ってこんな感じですよっていうことをぜひね、皆さん教えていただけないかなと思っております。
素晴らしい。教えてください、本当に。
ねえ、よろしくお願いします。じゃあ、河原さんから行きましょうか。何の話からします？
いや、本当にまだ、うちの子供はまだ、
はい、
年中さんと、まだまだ幼児クラスなので、数年後ではあるんですけど、なんとなくもうすでに中学受験とか、まあなんなら小学受験とかっていう話って、ちょこちょこ出てくるんですよ。
ああ、そうなんすでに？
そうですね。まあ、延長というか、結局、その今の私の息子たちで言うと、まずは何を習わせるかっていうところで行って、うん、で、そうなると、やっぱり英語とか、公文とか、っていうところになって、
はいはい、
じゃあ小学校受験すんのとか、うん、で、延長でそう、どんどん聞いていくんですよね。
うんうん、
ってなった時に、こっちはあんまり意識してなかったから、ちょっとそわそわするわけです。
うん、
みんないつからそんな準備するんですか？てかそもそも中学受験って皆さんするんですか？するもんなんですか？
はいはい。
っていうところ。
あ、ここで大前提として、まず私は愛知県の出身で、全然中学受験とかしてません。普通に公立の小学校から公立の中学校に行って、公立の高校に行って、公立の大学に行きましたんで、受験は大学ではしてますけれども、高校もそうだな。全然私学とかも行ったことないですね。河原さんは？
私はもう新潟の佐渡島に18年間いて、うん、まあ佐渡なので私立はなく。
ないんだね。
はい。当たり前に、小中高ずーっと一緒の友達とかいますし、まあ公立で。
ほうほう。
で、受験っていう文化も、まあ高校で初めて受験っていう文化が出てくるんですけど、
うん、
でも基本的にはみんな入れる。
でも佐渡島って言ってもさ、結構でかいからさ、高校っていくつかあるんじゃないの？
はい、私がいた当時は5校。
おお、すごいよ、じゃん。
そうそう、私がいた当時は、ね。
うん。
でもその頃から2万人人口自体は減ってるので、
まあまあ、
それで今、どんどん少なくなってるんですけど、
う
ん、で、まあ、大体試験、名前書けば通るよぐらいなイメージ。
いやいや、よく言うよね。まあまあまあ、まあ、そういうことを言う人もいるっていうね。
うん、でも ほんとそれぐらいで、
なるほど、
はい。私、高校は、内申点の、なんていうか、学内推薦みたいなので入ってるので、うん、
あるよね。
はい。で、受験をしたのが、大学が初めて、
うん。
で、そこで、まあ、ほぼほぼ落ちたので、一浪をして、
うん、
で、私立の大学入ったっていう感じですかね。
東京？
東京です。
なるほど。
はい。
はい。高橋さん。
私も、高校までずっと公立で、大学だけ私立、私立です。
二人とも私立なんだね。
ちょっと勉強できなかったので。
関係なくない別に。
三科目で受けられるっていう、そこに。
科目がね、少なめの
勉強できないと入れない私立もいっぱいあると思いますけど。
そうなんですね。
そうですね、
はい。
まあそんな三人なんで、だから誰も中学受験してないってことですよね。
いや、するもんだと思わなかったです。
そうですね。選択肢がな、に浮かばなかったです。
僕、名古屋だから、一応あんだよね、私立の中学校って。今増えてるけど、東海中学校とか、あと女性だと南山女子とかって結構有名な名門校みたいなのあるんですよ。で、ただそんな感じなのね。指で数えられるぐらいしかないんだけど、東京に来てびっくりするのは、まずめちゃくちゃたくさん選択肢があるっ ていうことですね。で、中学受験にっていうののワード、いつから意識したかな。高橋さんのところはさ、お子さんは小学生だっけ？
今、小学2年生です。
どう？中学受験の話聞く？
聞きますね。
それどういう文脈で聞くんですか？
いや、まずさっきの川原さんと一緒で、うん、その、保育園に行ってるとき、公立の普通の保育園だったんですけど、まず受験されるんですかって聞かれたんですよ。
誰に
保育園の先生に。
へ
ぇ、それは多分、保育園の先生が、その、公立の小学校に上がる子はうまくこう接続してくれるとか、面談とかしてくれる関係で、そういう公立に行くんですかっていう趣旨の質問だったと思うんですけど、うんうん、まずなんかここからもそういう選択肢があるのかっていうのにまず驚き。
だから、慶応幼稚者みたいな、
そういう。
小学校から受験する人もいるもんね。
いるっていう前提で聞かれたことに、はいはい、そういうところなんだと思ったのと、
うん、
で、やっぱり小学校行くと周りの子もいっぱい習い事やってて、
うん、
で、とも、子供も、なんか〇〇くんはもう塾行って、何時間授業らしいよとか、そんなにやってるの？
もうその幼稚園保育園の段階から塾に行って何時間もやってると。
聞いてるとすごいな。
小学校でもそうだよね。だから、今2年生？
2 年生です。
だから、もう3年生になると塾ってわりかし本格化するんだよね。
それなんですよ。
だから、で、3年生って言うけど、2年生の2月、3学期の2月ね。には、そのもう入塾するんだよね。
そういうこと言われると焦っちゃうわけですよ。
早くないですか？
受験が2月1日が大体こうね、ピークなんですよ。東京がそうだね。東京は2月1日からだったかな。うん。で、東京も神奈川も2月1日が大体受験のピーク。千葉とか埼玉はもうちょい早い。1月中からやってます。
6年生が全然いないって言ってました、子供が。
ね、
2月1日。ね、聞いたんですよ、ね、その噂を聞いたので、今日6年生とか来てるのって聞いたら、いや、全然いなかったよ、とか言って。
6年生は3学期になると、すごい閑散とします。
いや、姿を消したって言ってました。
ただね、これも本当に学区とかによっても全然違うと思いますけれども、というのは私の住んでる地域でも私の知ってる小学校が2つあるんですよ。うちの子が通ってる方と、うちの子がもともと通ってた幼稚園に行くと本当はそっちに行くはずだったみたいな小学校だって、結構違うんだよね。なんで、そこはまちまちだっていうのはね、まあ、前提としてあるんですけど、いなくなる。僕の子供が通ってた学校の場合だと、弟がいるから授業参観みたいなやつ行くんですよ。3学期もね。うん、6年生のクラス全然人いねえ。半分いないぐらいだね。
そして受験のためにいない。
そう。もうね、だからとりわけ今年っていうか、2020年ぐらいからはコロナあるでしょ。
はい。
学校行くとうつる可能性あるじゃん。
ああ。
まあこれはインフルとかもそうなんですよ。だから、なるべくもう学校に行かない。出席日数は足りてるので、学校側もそれはもう完全に認知してて、2学期が終わるときには、みんなこれで来なくなる子もいるけどね、みたいな感じの、締めがあります。卒業式はもちろんみんな出るんだけど、で、受験終わってるからね。受験終わった子から出てくるんだよ。東京の場合だと、だから、2月4日、5日とかぐらいが、だいたいその、最後じゃないんだけど、まあ、締めみたいな感じだって、だからまあ2月の中旬ぐらいからみんな出てくるんだけど、その前で1月正月明けてからはいない。
皆さんこんにちは。朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。 SDGs を話そうで検索してみてください。
やっぱそのなんかそういう環境だとそのいや私がさっき子供が 2年生 で塾が2年生のその2月からとかになるとやっぱ嫌がおうにも巻き込まれてしまう感じがあるので、なんかこう心の準備はしておきたい、そのやるやらないも含めてなんですけど、
うんうん、
やっぱしておきたいなっていうのがあって、
はい、
私の一番の悩みは多分一度こう足を踏み入れると その、撤退が難しい。親も含めて。
そうね。
むしろ親がこう撤退できなくなっちゃうというか、やっぱそれが一番怖いので、やっぱやるならこう撤退する、なんか基準というか、道は常に考えておきたいなとは思ってますけど。
これね、ちょっと不思議だなと思うのは、どうも勉強になると、ちょっと特別になってしまうのかなっていう。例えば、他の習い事とかもいっぱいね、経験させるご家庭多いと思うんですよ。うちも、ピアノやったり、サッカー行ったり、かけっこ教室、それからアートね、お絵描きしたり、工作を作ったりとか、あれ水泳は行ったっけ？水泳も行ってましたし、それ別に全部一緒に行くんじゃないんだけど、その時期その時期で行くんだけど、要はさ、子供だって自分とは全然違う生き物だから、どこに適性があるかわかんないじゃないですか。だからなんかこう、火出てるところ伸ばしてやりたいなっていう気持ちなんですよね。僕の場合ね。だからまあ塾も、子供行きたいって言い出したから入れて、まあ、それもだから、でも周りの影響あるかも。東京だとね、みんな行くんだよね。
いやそうするとあれですよ、仲いい子が行き出すと。
そう。お前行ってないのみたいな。
で、結局遊べないですもんね。
そうね。どのうちは遊び相手いないから。まあじゃあ俺も行くか。むしろ塾行った方が、そのね、友達いるみたいな話もあるから。それでね、で、だから適性がなければ、別に辞めればいいじゃんね。例えばうちの場合だと、サッカーとかかけっこは伸びなかったんだよね。やらしてけど。あ、ダンスも行ったことあるな、そういう。ヒップホップやらしてて。だからさ、まあ、それもなんか、のたくらしてて、全然本人もやりたそうじゃなかったし、まあ、いっかな、みたいな感じになるんだよね。で、だから、勉強もそうじゃない？朝日新聞のね、記事で、これリンク貼っとこうと思いますけど、あったのが、やっぱりね、東京の港区にお住まいの方なんだけれども、お子さんがね、なかなか伸びないと。偏差値が30代だと。あ、ちなみに、塾行くと明確に偏差値が出てきますから。
怖い。川原さん、すごい。いや、だって、私自身偏差値意識したの大学ですよ。
うん、まあ普通そうだよね。大学受験の時に、まあ足切りとかあるからね、試験でね。あとセンター試験とかやってないのか。
いやいや、やりましたけど、センター試験で。
足切りとかなかったの？
足切り？
まあ、要は、一定の点数に達してない、東大とかそうだけど、多分。達してないと、もう、二次試験受けられないんだよね。
国立だからですよね、多分それは。
そう。
私立は関係ない。
そうよ。
はい。
まあ、多分いろんなとこあると思うんですけど。まあ、そうだよね。偏差値とかも高橋くんもそんなね。
全然、本当に大学行く頃ですよ。高校も私なんか、結局推薦みたいなやつで、入ったので、
うん、
最終的には、
うんうん。
だから自分の位置づけが全くわからないまま、18歳になっちゃって
。
っていう感じです。で、浪人しましたけど。
偏差値もね、中学受験の場合だと、一般的な偏差値と、その塾が作ってる偏差値とあって、例えばサピックスっていう有名な進学塾があるんですけど、にはサピックスの偏差値があるんだよね。サピ偏って言うんだけど、要は、サピックスに通っている子の偏差値なんだよ。分母が違うわけですよ。
すごいですね。
ね。だから、全国小学生統一テストみたいなのもやってますよね。予選落ちただっけ。で、あれとはまた違う偏差値が出てくるんだよね。ただ、上位って言われるような学校を受ける子って、まあ、サピックスだったり、早稲田アカデミーだったりっていうところの子が多いから、結局そこの分母なんだよね。だから、開成とか、つくこまみたいなの受ける子っていうのは、みんなサピックスなり早稲田の方に入ってるから、分母そこでやんないと意味ないじゃん、みたいな話もあって、そう。
いや、その、ぐいぐい言っちゃって申し訳ないんですけど、
い
や、確かに、習い事の、まあ、一つだって考える、うん、まあ、それもそうなんですけど、
うん、
やっぱ、一応、彼ら彼女の、まあ、進路に関わるというか、
うん、
ところがあるから、やっぱなんかどっかちょっと、あれなんですよね、身構えちゃうんですよね。
やっぱ普通の習い事とは違う。
例えば、まあ、プールで、まあ子供プール行ってて、まあこれぐらい泳げたしいいか、みたいな本人とも納得してやめようかっていうのも最近あったんですけど、まあそういうのはなんか特にこっちもこだわりもなく向こうもなくいいタイミングだね、みたいな感じだったんですけど、
うん、
やっぱこうね。単に悩んでるだけです、ね。
ああ、河原さんもその辺違う意識としては？
そうですね。なんていうか、普通の習い事って将来につながるとあんまり思ってやって、あ、まあ、将来、難しいけど。
まあ、そう、ものによる、はい、例えばね、野球選手になる人もそれはいるだろうけど、ただ、どう考えても割合としては少ないよね。
そうなんですよ、うん。本当にできてない、何か秀でたものがないとスポーツとかは。
うんうん。
うん、やっぱりこう、まあ、趣味っていうところかなと。
将棋とかもそうだよね。藤井聡太さんみたいになる人はほぼいないわけだからね。
うん、うん。そうですね。なんていうか、塾で、私が数年前に聞いたのって3、4年、4年生って聞いたかな、うん、?4 年生ぐらいからって聞いたんですけど、そこに入るにも、こう選抜とかがあって、で、そこで入れないと、もう5、6年生で入ろうと思ったら入れないよっていうのを聞いて、まあすごい脅かしてくるなと思ったんですけど、
はい。
でもだったら、やっぱりそこには乗っとかなきゃいけないんじゃないか。降りようと思った時に降りれるっていうのは大事なんですけど、
確かにな。
はい。まず入れなかったら、こうそこに、もう、そこで勝負できないというか。
はいはい。
ってなったから、なんか。
これその通りで、補活と同じで、だからまあ、多くの塾は、その3年生というか2年生の2月から入塾になるんだけど、その一番最初がやっぱり一番数は少ないわけですよ。いや、中学受験しよっかって思うのって、やっぱ5年生とかになってからなんだよね。で、それまではスポーツ一生懸命やってましたみたいな子も多いわけですよ。あとは普通に遊んでましたとかね。のびのびしてました。だけど、その時点で、まあさ、もう入ってる子が、じゃあもう出てってくださいとは言われないわけ。で、教室には物理的な制限があるでしょ。なんで、その、人気のある塾とかだと、やっぱりもう早め早めに入ろうと。で、まあ早めの時でも定員があると、やっぱり入れない人がいたり、5年生から入ろうと思うと、マジ全然空いてないと。だよっぽど優秀な人じゃないと、まあ、塾もね、そりゃ、合格者数とかがさ、上乗せできれば、成績、結果としてね、いいんで、みたいなことはあるけど、まあ、それがやっぱりね、若年化に拍車をかけてるかもしれないですね。ものすごい顔してるね。
ちょ、2年生はびっくりしました。だって、もう高橋さん。
いや、うちの子です。いや、それ、でもやっぱり、この受験の本、難しさは、こう、今お話があったように、お勉強って、やっぱ結局将来のこう社会の中でまあみんなの物差しになりがちなのでまあお金とお勉強ってやっぱこの今の社会強いじゃないですか。
まあ結びついてるしねその二つはね。
だからやっぱその将来にわたって強制されるようなこう物差しのお勉強の世界にまあ子供をこうぶん投げてそこでこう評価され続けることが果たしていいのかなっていう親目線のなんか思いもあったりして。なんかそこをこう、なんていうの、参加するイコール、まあ親として肯定、いや肯定しないで生きていけないんですけど、うん、全面肯定するのもな、みたいなこうところもあって、
なるほど
複雑な。
いやすっごいわかります。悩みです、まあそうだよね。できることなら抗いたい。
あちなみにですね、お二人ともね、私学を大学受験されて、だから教科数がね、だそうだよね、東大とかだとめっちゃ教科数、文系だろうと理系だろうとやんなきゃいけないじゃん。
はい、
主要5教科とか全部やった上に、古文漢文とか文系でも数学やんなきゃいけないみたいなね。
はい、
のは、私学はないですよね、比較的。2教科とか3教科とかでいいんだよね。もちろん東京でも首都圏でも、高校受験から始めるっていう人もいるんですよ。だから皆さん聞いたことあるかな？都立だと、例えば日比谷高校とかは、その辺のその私学上位校にも引けを取らない進学実績を持ってるんだよね。都立高校で言うと、西高校であったりとか、国立高校であったりとか、もうすごいいい学校いっぱいある。だから、あえて、中学受験はせずに、高校から受験しますっていう人もいるし、高校受験用の塾もあるし、そういうその、親御さんの選択っていうのも当然あるわけですよ。で、そこからさらにね、その上大学に行くっていう時には別に変わらないってこともあるわけなんですよ。だが、東京都の場合は、内申点が入ってきますね。だから、単純にその、高校受験の試験だけじゃなくて、試験の点数だけじゃなくて、ちなみに都立高校の場合は、おおむね同じ試験をみんな受けるんだけれども、一部の日比谷みたいな高校は独自の問題を出すんでね、学校独自の。そのテスト、当日のテストの点数、プラス内申点なのね。しかも内申点は主要5教科じゃない4教科を2倍して計算するのよ。だから、体育とか美術、音楽みたいなのが得意な子、もしくはですね、学校の先生なんかに対して、こう、わりかし受けがいいっていうとあれだけど、ね。 リーダーシップがあるとか、生徒のまとめ役、嫌がなことを進んでやる、ボランティア精神に飛んでるみたいなことが評価されるんだよね。そこが自信ない、2、3教科しかできない感じの人は、むしろ中学受験をした方が、道が広いっていうね。
黙っちゃいます。
そう。別に今回の番組で、中学受験を進めようとかっていうつもりはないけれども。
ないないないもちろんないよ。
そう。でもこれがなんか、そのリアルな、今、小さな子を育てる。
はい。
親の関心事としてあるので、めちゃくちゃ聞きたい。
もう30分になるんで、ちょっと一旦打ち切って、もう一回ね、次回、中学受験の話を少ししてね、別のテーマにつなげておこうかなと思いますけれども、ちょっとじゃあ、まずこれを聞いたね、リスナーさんに、なんかもうこれぜひ聞いておきたいみたいなのを一人ずつ、ちょっと挙げてもらおうと思うんですけど、どうですか、河原さん。いつから始めるかとか。
まあそうですね。いつからっていうか、そもそもした方がいいの？
はいはいはい。
っていうところですかね。
中学受験した方がいいのか。
はい。やっぱりしてない身としては。
うんうん。
そこが気になります。
高橋さん。
やっぱりやめ時、やめられますか
って。やめられるかと。うんうん。実際始めちゃったらやめられないんじゃないかってね。はい。はい。大変、恐縮でございますけども、リスナーの皆さん、迷えるね、高橋さんと河原さんを助けると思って、ぜひアドバイスをお願いします。丸一、中学受験そもそもした方がいいのか、あなたの意見を聞かせてください。丸二、やめられるのか、ね、中学受験から撤退することはできるのか、そしてその場合のやめ時は、ご経験でも構いませんし、お考えでも何でも構いませんので、フォームから寄せてください。というわけで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。